あ、そうですか。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
香菜さんが熱心に聞いてくるもんに、ね、ちょっと話してる、はい。沢口靖子さんが出た回の。
ゴジラ？
ゴジラ。
知らなかったです。
スマートフォンでその回の、ゴジラを弾くと、はい、予告編の私が出てくるみたいなんですね。
アップされてるんですね、哲也さんのシーンが。見てみます、今度、
はい。はい。チャンスがありましたら。さあ、行きましょうね。じいさんばあさんの熟睡に関しまして、学んでいこうという今週でございます。大谷翔平というアスリートが活躍しております。この方はどうも、熟睡という極意を知っているという。
はい。
大谷の行動を見ていれば、この中に熟睡、その何か発見があるはずでございます。ごめんなさい。話が横道にそれましたが、はい、さあ戻りましょうね。
はい、
本の方、熟睡者、サンマーク出版より出ております。ベネディクトさんと、それからトゥインベリエルさんという方がお書きになった本であります。
はい、
両者は神経学の博士でございまして、眠りの研究をなさっている。眠りって皆さん、構造が複雑なんですよ。そら考えてみてください。これだけ用心深く生きてる人間が用心するの忘れてコロッと意識をなくすわけで。
そうですよね。
ああ、ほら、こんな風にコロンコロン寝てたら昔だったらとっくに食い殺されておりますよ、
はい。
さあ、国際的な調査の結果から見てまいりましょう。良き睡眠の国は世界中どこにあるか。フィンランド。ここが熟睡者の多い国。
へ
え。大体皆さんどのくらいお眠りになるか。7時間35分。で、日本はと言いますと、6時間35分。だからこのスウェーデンの方々に対しては短い。皆さん方もうちょい眠った方が、若い方もね、眠った方がいいみたいであります。さあ、それでは眠りについて学び直しましょう。眠りというものは、起きている世界とは別世界に自分を置かなければならないと。
はい、
脳というのが頭のてっぺんにありますが、
はい、
この脳が、なんていうのかな、いろんな世界を持ってるんですよ、
うん。
脳の中にいろんな世界があって、その世界が相互に連絡を取り合うというネットワークで日頃の出来事を処理している。で、はい、眠くなりますと脳波は緩くなります。ネットワークで、この連絡を取り合うということは静まりまして、この脳波の振動数は静かになっていきます、
うん。
で、この時、睡眠モードへ素直に切り替えられない。これが不眠の原因でありまして。
はい。
体は眠ろうとするんですけど、なんか今日は眠れねえなとかって思うと、
うん、
その兆候として足がピッって痙攣したりする。あれ葛藤なんです。
へ、
体は眠ろうとしてるのに脳は寝るなと命令するとき配線違いで自分で生じ決定驚いたりなんかしますよね。
ピクッとしますよね。
そうあれが起きる。それは葛藤してるなと思ってください、
はい、
人間はまず眠り始めますと浅い眠りに落ちます、
うん、
浅いながらも長い眠り5分ぐらいで入っていく。でこの時ゆっゆっくりと脳波と睡眠防水波、防水っていうのは防水系、レモンの形、山の浅いレモンの形の脳波が出る、
うん、
これが視床という脳の部位から大脳皮質、つまり眠るっていうことも連携、脳の中の連携がうまくいって眠るんですよ、
うん、
リズミカルな脳波、1秒間に10から15ヘルツの波で、この波が、面白いですね。こんなことやってるんですね。この波が何をしてるかというと、もう波と考えてください。
はい。
足元を、渚の波があなたを洗ってる。ジャポン、ジャポンって。
はい。
で、この波は一体なんでそんなことしてるかっていうと、今日一日で忘れていいことと忘れてはいけないことを仕分けしてるんだって。
へえ。
そしてすごく面白いのはこのレモン型の脳波がいっぱい出る人ほど運動能力が発達するんだって。
それどっちなんだろう。運動能力が発達してるから、
うん、
レモン型の脳波が出るのか、
うん、
レモン型の脳波が発達してるから運動能力が良くなるのか。
同時じゃないこれも。
へえ。
で、はい、これはもう明らかに何が言いたいかっていうと、大谷翔平ですよ。
まあそうですね。
だからあの青年は浅い眠りの時にレモン型の脳波にザップンザップン現れてるんですよ。脳と体、これが両方とも発達していくという、
うん、
そして、このレモン型の脳波を繰り返して忘れていいこと忘れてはいけないことをきれいに整理している時、その眠りが深い眠りに沈んでいく入り口になる、
うんうん、
これなかなか深いもんなんですよ。お付き合いのほどこの続きまた明日のまな板の上で。